お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はルカの福音書23章42節から56節と24章1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書23章の学びを続けていますが、23章の42節から43節。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には、私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。ローマ政府によってこの地上に生きているのにふさわしくないとされたこの強盗は、まさにちょうどその日に主のもとに行きました。この男は強盗であって良い人物ではありませんでしたが、神様の御子を信じる信仰によって救われて天国に行ったのです。この男は主イエスが御国に来られること、そして主が死なれた後に来られることを信じる信仰を持っていたのです。明らかにこの強盗は十字架にかかっている間にそれらのことを悟ったのです。主はこの強盗がその同じ日に主と共にパラダイスにいると言われました。これは二人の強盗は同じ犯罪で逮捕され、同じ犯罪で裁判にかけられ、同じ犯罪で有罪とされ、また同じ犯罪で死のうとしていたのです。しかし一人はイエス・キリストを信じ、一人は信じませんでした。彼はキリストにある信仰のゆえにパラダイスに行くことができたのです。44節から45節。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。キリストの命は、実際に旧約聖書の体制の中では、人を神様から締め出していた神殿の垂れ幕に象徴されます。キリストが死なれた時、その垂れ幕は真っ二つに裂け、父なる神様への道が開かれたのです。46節。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。これは医師としてのルカが医師の見解から語っているのです。ルカはたくさんの人たちが亡くなる時に立ち会いました。彼はその人たちがどのように死んだか、主がどのように死なれたかを知っていました。主の死は普通の人の死とは違いました。死のうとしている人たちと共にいることは、私にとってずっと悲しい務めでした。その人が最後の息を引き取るとき、一般に臨終の喉の鳴りとして知られていることが起こります。まあこれは英語ではデスラトルというらしいんですね。それはいつでも苦しそうで大きな努力を要します。十字架にかかっていた二人の強盗は、間違いなくそのようにして死んだでしょうが、主イエスはそうではありませんでした。主はご自分から自発的に死なれたのです。主はご自分の霊を渡されました。主が何と言われているかに注目してください。父よ、我が霊を御手に委ねますと大声で叫ばれたのです。命が衰退していっている人の声のようには聞こえません。ヨハネは、主の最後の言葉は勝利の叫びだったことを付け加えています。ヨハネ19章30節には次のように書かれています。 イエスは水ぶどう酒を受けられると、完了したと言われた。そして頭を垂れて、霊をお渡しになった。マギ博士はこの箇所の解釈を以上のように述べています。ルカに戻りますが、23章の47節。この出来事を見た百人隊長は、神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。私はこの百人隊長は救われたと思います。彼はキリストの十字架刑の責任者でした。十字架の下で見上げていた彼は、何か普通と違うことが起こっているのを見て、神様を賛美することができました。彼にはキリストが正しい方であったことがわかりました。他の福音書記者たちは、ルカの記事に加えて、この百人隊長が、主が神様の御子であったといったことを付け加えています。百人隊長の告白は、現在の平均的な聖書教会に加わるには十分な信仰ではなかったかもしれませんが、彼が置かれていた立場に彼を戻してみましょう。彼は十字架刑のところにいます。彼はイエス・キリストの死も蘇りも何も知りませんでした。また彼は神学書など一つも読んだことはありませんでした。この気の毒な人物は暗闇の中にいたのです。でもここで彼が言っているのは彼の信仰を示す最高の言葉です。48節。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろの出来事を見たので胸を叩いて悲しみながら帰った。キリストの死には何か不吉な恐ろしい雰囲気が漂っています。福音記者たちは一人もキリストの死の詳細を説明してはいません。それはまるで十字架刑があまりにもひどいものなので、神様の御霊が幕を引かれたかのようです。ここには好奇心を満足させるようなことは何もありません。人類は十字架上で起こった出来事から締め出されました。ちょうど私たちがゲッセマネの園の淵に立たなければならなかったように、確かに私たちは十字架で何が起こったかの淵に立たなければならないのです。私たちはただ十字架を見上げて、そこで私たちのために死のうとしておられる方を信頼するだけです。49節。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについてきていた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。この章の最後の部分は、イエス・キリストの埋葬と蘇りを扱っています。これら二つの出来事は、実は一つのものなのです。パウロは、第一コリント15章3節から4節で、こう書いています。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと。これらのことは実際に起きた事実です。イエス様は死なれ、葬られ、そして死から再びよみがえられました。そのことが今あなたにとってどういう意味があるでしょうか。主があなたの罪のために死なれたということを信じ受け入れられるでしょうか。主が葬られたとき、あなたの罪も完全に葬られたので、罪の問題はもう完全に片付いているのだとあなたは信じますか。主がよみがえられたこと、そしてあなたも主と共によみがえったことを信じますか。これを信じることが私たちをキリストの中に置くことです。神様は私たちをキリストの中に見てくださいます。主の義が私たちの義となるのです。主の立場が私たちの立場となり、 今日あなたも私もそのことだけを誇ることができるのですと、マギー博士は述べています。50節。さて、ここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。このヨセフという人は明らかにとても傑出した人でした。彼はサンヘドリンのメンバーで、かなりの影響力があったようです。でも彼がキリストの味方をしたとき、彼には誰も賛成者がいませんでした。51節。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で、神の国を待ち望んでいた。ヨセフはサンヘドリンのメンバーではありましたが、彼らが取った行動には同意しませんでした。ということは、彼らが主イエス・キリストを十字架刑にする布告を出したとき、サンヘドリンは満場一致で行動したのではなかったということになります。ヨセフは経験で宗教的と呼ばれるにふさわしい人でした。そしてキリストと顔と顔とを突き合わせたとき、彼は主のために立ち上がったのです。弟子たちのようにはオープンではなかった信者たちもたくさんいたようです。ところが十字架刑の時、弟子たちは隠れ、それまで隠れていた人々が表に出てきました。ヨセフとニコデモの二人は最終的に堂々と自分たちの救い主への信仰を宣言した人たちでした。ヨハネは主イエスの埋葬にニコデモも協力したと書いています。彼らは主の埋葬の責任を持った葬儀屋だったというわけです。52節。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフの信仰は今公になりました。資産家で影響力のある彼はイエス様の遺体の下げ渡しを願いました。53節。それからイエスを取り下ろして天布で包み、そしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた。イエス様が納められた墓はどこにあったのでしょうか。今日その墓だと言われている場所が2箇所あります。一つの場所にはローマカトリック教会がその上に建てられており、もう一つの方は町の城壁の外です。私は個人的にはどちらもイエス様が葬られた場所ではないと思います。すべての主の痕跡と主を思い出させるものを取り除いてしまうほどに、キリストとキリスト教をあまりにも憎んでいるグループがいくつかあったのです。テトスの指揮のもとにあったローマ軍は、紀元70年にエルサレムを破壊し、実際に町を耕してしまいました。旅行者に公開されている園の墓として知られている場所はどういうわけか破壊を免れました。私はその墓自体がイエス様の遺体を入れた場所ではないことは確信していますが、主の墓は疑いなくその地域のどこかにあったはずです。神様は墓のようなものを手つかずで残すようなことはされないのです。なぜならある人々が主イエスを礼拝の対象としないで墓を崇拝してしまうからです。私がエルサレムの園の墓に行ったとき、ツアーの一行の中にいた一人の女性が這いつくばって墓の床にキスをし始めました。その後彼女は泣き叫び始めました。そんな行動には何の価値もありません。たとえもしその墓が確かに主が葬られた墓だとしても、墓に価値があるのではなく、今日、神様の右手におられる、生きておられる救い主に価値があるのです。私たちは信仰の創始者であり、完成者である主にこそ、目を向ける必要があるのですと、マギー博士は述べています。54節から55節。この日は準備の日で、もう安息日が始まろうとしていた。 ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちは、ヨセフについて行って、墓とイエスの体の納められる様子を見届けた。おそらく主や主の弟子たちのために雑用をしてくれた忠実な女性たちの小さなグループは、最後の最後まで主と共にいました。実際に主が死なれた日ですが、聖書には主は私たちの罪のために水曜日に死なれたとか、木曜日とか、金曜日とか書かれてはいません。聖書にはただイエス様は私たちの罪のために死なれたと書いてあるだけです。その日が何曜日だったかといって無駄な議論をすべきではありません。ただし安息日が始まろうとしていたと書かれていますから、私は金曜日であったと思っていますとマギー博士は述べています。女性たちはどのようにイエス様の遺体が置かれたかを見ていました。言い換えれば、埋葬は終わっていなかったのです。後でニコデモとヨセフが遺体の周りにミイラのように雨布を巻きつけました。ヨハネの福音書は彼らが主の遺体を香料と一緒に雨布で巻いたと付け加えています。それは約45キログラムほどのもつ薬とアロエでした。ヨハネ19章40節には次のように書かれています。そこでイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、それを香料と一緒に雨布で巻いた。ルカに戻りますが、23章の56節。そして戻ってきて、香料と香油を用意した。安息日には、戒めに従って休んだが、安息日は休みの日だったので、彼女たちは墓には行きませんでした。彼女たちは主の遺体に塗るための香料を用意しましたが、それは無駄になりました。なぜなら、彼女たちが香料を塗るために墓に行った時には、主の体はもう墓の中にはなかったからです。さて、いよいよ24章に入りますが、ルカによる福音書24章の一節。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。女性たちは香料を持ってやってきました。二節。見ると石が墓から脇に転がしてあった。石は主イエスが出るために転がされたのではありません。彼女たちを中へ入れるために転がされていたのです。三節。入ってみると主イエスの体はなかった。主はもう去られた後でした。4節から8節。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならない、と言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか、というのは良い質問です。なぜなら女性たちは墓に行き、そしてなぜペテロとヨハネは走って墓に行ったのでしょうか。彼らは死人を死人の中に探していたのです。彼らは生きている方を探してはいませんでした。彼らは主イエス・キリストが死から蘇られることを信じてはいなかったのです。蘇りの朝と、そこで起こったことに関して、福音書間に矛盾があると感じている人たちがいます。じっくりと福音書を学んでいきますと、そこには何の矛盾もないことがわかります。それぞれの記者は、蘇りの違った局面を記録しています。ルカは女性たちが墓に来たことについて書いており、それにこだわっています。御使いが彼女を促したとき、 女性たちはイエス様の言葉を思い出しました。人は時々何かを聞いて、そしてそれがほとんど本当のことだと知っているのに、それを信じないことがあります。今日多くの人々は、神様の御言葉をそのように扱います。すべての福音書記者たちは、主イエスが何度も何度も弟子たちに、ご自分がエルサレムに死にに行かれること、三日目によみがえられると言われたことをとてもはっきりと書いています。しかし彼らは、主の言われることを何度も聞いていたのに、それを信じなかったのです。9節から10節。そして墓から戻って、11弟子とその他の人たち全部に、一部始終を報告した。この女たちは、マグダラのマリアと、ヨハンナと、ヤコブの母マリアと出会った。彼女たちと一緒にいた他の女たちも、このことを人たちに話した。人たちは女性たちの話したことに、とっても感銘を受けたのかと思いきや、彼らの反応を見てください。11節。ところが、弟子たちには、この話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。これらの女性たちは信頼できる証人で、彼女たちの証言は受け入れるべきだと思います。しかし、主のよみがえりを最初に信じなかったのは、他ならず人たち自身でした。主が彼らに、繰り返し主の死とよみがえりに関して何が起こるか話しておられたというのに、彼らはそれをあくまでも信じようとはしませんでした。12節。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、天布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。シモン・ペテロは何が起こったかについて決断する前に、自分の頭の中でよく考えてみなければなりませんでした。彼はヨハネほど知性的に機敏ではなかったのではないかと思います。ヨハネは彼の福音書の中で、自分が墓に行って覗き込んだ時信じたと書いています。ヨハネは主のよみがえりをすぐに納得しましたが、シモン・ペテロはしばらく考えてみなければなりませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、死からよみがえられるというテーマで、ルカの福音書23章42節から56節と24章1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamadera-bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。